TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
伊藤詩織さん名誉毀損裁判、蓮見敏子さんに88万円の支払い。性暴力被害を訴えているジャーナリストの伊藤詩織さんがツイッターに投稿されたイラストで名誉を毀損されたとして損害賠償などを求めた裁判で、東京地裁はイラストを描いた漫画家蓮見敏子さんに88万円の支払いを命じました。また東京地裁の小田裁判長はリツイートした漫画家と医師の男性2人に対してもそれぞれ11万円の賠償を命じました。この裁判をめぐって蓮見さん側はイラストの女性はアニメのキャラクターがモデルで伊藤さんと決めることはできないなどと主張。訴えが認められた伊藤さんは判決後記者会見を開き、リツイートについても判断された、リツイートはすごく簡単だけどポスターを貼るよりもメガホンで叫ぶよりも当事者としては強烈などと訴えました。
ではこの伊藤詩織さんに関する名誉毀損裁判で、蓮見敏子氏に88万円が支払い命じられたと、こちらのニュースについて簡単にコメントしましょうか。今回はその蓮見敏子氏がウェブ上ツイッター上でたびたび伊藤詩織さんを題材としたとされるイラストというものを投稿し続けていて、そのことに対して名誉毀損であるということを伊藤さん側が訴えていたというような裁判ですね。でこうしたその名誉毀損の裁判というのは、当然その名誉毀損というのは相手の社会的地位を低下させる投稿であるというようなことがまず争われるということになるわけです。で今回のその蓮見さんの投稿というのは複数のイラストが投稿されていたんですけれども、その中にはその今回の、その絵の中で描かれているキャラクターというものは虚偽の事実でその男性を訴えたのだというような趣旨の投稿というのはなされているんですね。まあ、だからその枕営業失敗というような文言が使われている。でこれはあの今回もともとの伊藤さんの裁判の論点にすらなっていないような点というものを、漫画家の蓮見さんというのが新たに、加えているということになるわけです。もともとの争点の中で、もともとの裁判の争点の中では、あの、被告の側である山口、元 TBS 社員の山口というのは、これは合意によって行われたものなんだというような趣旨のことを、当然主張することになるわけですよね。で、それは例えば枕営業だとか云々ということは、この山口氏側、被告側もそういったような主張はしていないわけですよ。一方で蓮見氏というのは、それに対して、いや、これは意図的に行われたものなんだというふうに読み取れるような投稿を行った。ということになるわけですよね。でなおかつ名誉毀損ということになる ならば誰かの名誉を傷つけたというようなことが、明らかになることが必要になるわけです。で一般的な読解力などを見ればそのイラストを見た人は、あ、これは伊藤さんの件を揶揄してるんだなということはわかるわけですよね。なのでその名誉毀損というものが誰に対する名誉毀損なのかというものが確定された段階で、それに対して一定の免責事項が なければ違法性は確定するということになるわけです。で違法性が免責されるというのはどういった時なのかというと、例えば公共の利害に関する問題で公益目的で行われた投稿などですね、みんなが議論することがとても重要なテーマでありつつ、そのような指摘であるとか表現を行うことが議論 の中で非常にこう重要な表現になりうるような場合です。ただし、今回のようなその投稿というのは、そうしたその公益目的であるとか公共性というものがあるとは言えないわけですよね。なぜならばその前段の段階 の投稿内容そのものが事実というか実際にあった問題に対して何かレスポンスをしたものではなくて、遅れていない出来事というものについて一方的に表現をしたと、いうようなことになるわけです。そして、そのような表現自体が公益目的で行われたとは、信じられないというところがあるわけですね。そしてそのイラストというものを描かれた人を、伊藤さんを知っている人、あるいはこのニュースを知っている方が見れば、なるほど、あの件について書かれたんだなということは、このような表現というものがあのニュースには当てはまるのだな、つまり伊藤氏は虚偽の申告をしている人なんだなというような、そうしたような表現というものをこう拡散してしまうことになるわけですよね。なので今回の件などに関しては、名誉毀損というものが、法的には当てはまる ということにまずはなるわけです。それに対してその蓮見氏側は裁判の過程の中では、いやいや、これは伊藤さんについて書いたのではありませんよと、伊藤さんモデルにしたのではありませんよと、あくまでディズニーアニメのキャラクターをモデルにしたものであって架空のキャラクターなんですというようなことを主張していたわけです。ところが細部のさまざまなその表現の描かれ方であるとか、どの人にこう似せられて書かれているのかというふうに、考えたときに、明らかに伊藤さんに関連するニュースのキーワードというのが、文字られて散りばめられているということは明らかになっているわけですね。また例えば蓮見敏子氏はインターネット上の番組などで、例えばその他にさまざまな保守系の、カッコつきの論客が出演するような番組でこのイラストというものを掲げていまして、でそこの中では月刊花田の花田編集長であるとか、衆議院議員の杉田水脈氏であるとか、そうしたさまざまな複数の人々がいる前でこのイラストを提示したときに、例えば先ほどの花田氏は山口って書いてあるじゃないかとか、で周りの人がこう笑ってそのイラストを見るというようなシーンがあって、つまりこのイラストを提示すれば蓮見氏と価値観が似ているような人であったとしても、なるほどこれはあのニュースについて触れたことなのねとピンとくるようなものだということがすぐ分かるようなものなんですね。それはあくまで当人、蓮見氏側はいやいや別のことを書いたので伊藤さんのことを書いたのではありませんというようなことを述べていたんですけれども、当然ながらそうしたような言い分というのは通用しなかったというようなことになるわけですね。で今回はその蓮見敏子氏 その、イラストの投稿だけではなくて、それをリツイートした2名のリツイート行為というものも違法性が問われていた。そしてそれに関してはやはり名誉毀損であるということで支払いが命じられるということになったわけです。でこのリツイートに関しても名誉毀損というのは、
はい、
これまでもいくつかのね、その裁判の中でも問われてきたことですけれども、これはインターネットを例えば長期間利用していて、ネット感覚に馴染みのある人にとってはリツイートだけでって思うかもしれないわけですね。ところが例えばそれぞれ今回、訴訟対象に、なった、リツイートをした人物というのはそれぞれフォロワーを抱えているわけです。フォロワーというのはそのツイッターのユーザーの書き込みを見るために、フォローをする、つまり書き込み見ますよということで登録をしているような状態ですね、はい、それが例えば数千人ずついたとするならば、リツイートをすることによって数千人の読者に対してコピーをして蓮見氏のイラストというものを配ったというのと同等の行為をしたということになるわけですね、
はい、
紙をもらうのとそれから画像がタイムラインに流れてくること、表現的には別のものだと感じられるかもしれないが、法的には特定の人物に対する名誉毀損を行った表現をさらにたくさんの非常に多くの人たちにばらまいたという行為になるわけです、
はい、
となると場合によってはコピーを100人に巻くよりもリツイートボタンを一発押す押す方が社会的な影響力はより大きくなり得たりしますよね。そうした点などについても今回は違法性が問われて、それが裁判の中では認められたというようなことにはなったりしているわけですね。で、重要なのはそこから先なんですけれども、これいくつか その論点というのがこれからも残り続けます、
はい、
その論点というのはどういったことなのかというと、一つは金額の低さ、これは名誉毀損裁判全般に言えることなんですけれども、裁判を起こすというには相当の金額が必要とされるわけですね、うん、弁護士費用であるとか、はい、それから情報開示請求なども場合によっては行わなくてはいけません。情報開示請求というのはさまざまな、プロバイダーとかサービス企業に対して、例えば今回だったらツイッターなどに対して情報を出してねっていうことが裁判の仕方によっては必要になったりするわけですよね。となるとそうした費用を、具体的なその被害者、あるいは原告の側、裁判を起こす側がお金を出して訴えを起こすための準備をするわけだけれども、当然ながら例えば10万円の支払いとか88万円の支払いってなるとその金額に到底足りないわけですね、
うん、
つまり今は違法行為だけれども裁判のハードルが高いからそれを控えるというような状況を、裁判が認定する金額そのものが、状況を作り上げてしまっているという論点というのが一つあるわけですね。また今までの名誉毀損に関する、法律というのはインターネットがない時代に作られた法律を前提に進んでいるところがあるわけです、うんうん、でも例えば先ほど言ったようにコピーを100人に配るのとリツイートボタンを一発押して、でもその一発のリツイートによって数千人のフォロワーが見るっていう状況などを考えると、ある意味悪意とかパッションはコピーの方があるように感じられるかもしれないが、社会的影響力に関してはリツイート、本当に何の気なしに押したリツイートなど、あるいはちょっとした悪意によって行われたリツイートなど、あるいは些細な賛同によって行われたリツイートの方が影響力が多くなることは当然起こり得るわけです、
はい、
そして誰かがリツイートした様というのはその当事者などにも目に留まることにも なりうるわけで、安心してインターネットを使えないような状況というのも生まれうるわけですね。となると、こうしたような状況というものを加味するような法律などは今後必要なのかどうかというような論点も残るわけです。そして、情報開示請求などの手続きの非常にこう煩雑さというものがなお残るわけですよね。今回は伊藤詩織さんに対してネット上で書き込みが行われた件数は、ある、数年間を軸にとって、数えただけでも70万件以上は存在をする、はい、その中で、明らかな誹謗中傷に当たるような数万件が存在しているのだが、それに対して全てを訴訟提起するということはできないわけです、こうしたのその法律の話をすると、なるほど、裁判に勝てばこれぐらいの金額をもらえるのだな、となると被害者ビジネスができるなっていうのは揶揄を口にするような人たちがいるわけです。そうしたことをやりたいような当事者がどこにいるのと考えるのかというような、そうしたことをちゃんと応答することも大事だが、そもそもそんなこと実態としてほぼできません、今言ったような高いハードルがあり、そして訴訟金額がとてもかかる一方で、勝訴しても得られる金額というものは微々たるものであると、つまり裁判をすくればするほど赤字になるという構造が一般の方にはある。そして様々な開示請求を同時に行うことが難しいという状況なども考えると、いまだに高いハードルに苦しみ続けている当事者が他の案件も含めているということになるわけですね。ですので、ウェブ上で行われる様々な名誉毀損であるとか、あるいは二次加害、言葉の暴力、そうしたものにどうするかという法的な課題をも今回の裁判などは明らかにしているわけです、なので今回の判決はそう出るだろうと、多くの放送関係者、法律関係者だったら考えるような判決だと思います、ただその金額などを含めていろんな課題が見えているというところがあるので、その課題をどうするのかということを私たちは考えることが必要ですね。 TBS Radio 荻
上チキセッション。毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向井のフラットで。